のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日はゲストにですね、
はい、
鈴木直樹さんという
よろしくお願いします。なんか全てが懐かしいな。
知る人ぞ知る。まあそうすると当然そうなんですけどね。知らない人は知らない。
知らない人は知らない。知ってる人は知ってるままっていう。
そうですよ。
いや今日はありがとうございます。
もう三幕出版で長くね、
そうですね、
編集長を務められ、は
い、21年いましたね。
21年、
はい、
21年、
21年のうちの13年ぐらいを文明さんの担当させていただいたんですよ。はい、まあ、今でもしてるつもりなんです
けど今でも僕も通ってるつもりなんですけ
ど、はい、でも直樹さんといえばこのみるみる元気が湧いてくるを作られた方ですよね。
そうそうそう、一番最初にね、
2008年の3月11日が第1回目だったんですよ。
え、何年、何年、
2008年の3月11日が第1回目で、
へえ、それ今日言おうと思って、その何年何月何日を、
これはやっぱ311のことで結構覚えてるんですよ。
あ、それ覚えてるんだ。
というよりもその前の日までずっとごねてたんですよ、文明さんが。なんで毎日公演やってる俺がわざわざポッドキャストやらなあかんねや。
元を言うたてからね、言うたてからね。元とばかりに僕ら の, あの裏側サイドの声を届けましょう。
大体こう食わず嫌いなんですよ、最初。こう抵抗から始まるって。
はい、
いや、なんか、いや、でももうほんまね、僕のもう夢にも思わんというか、想像もしていなかったようなことを、一番僕に降ってくる人が直樹さんですよね。だってそんなこと僕は考えたこともないし、はい、表もおれへんことをね、急にあのねっつってこう言い出すんですよね。
はいはい、で嫌がられるっていうね、もう
嫌がられる。
もうパーツは、なんで俺がやらなあかんのっていう。
なんかでも直樹さん久しぶりに、久しぶりでもないか。
いや、
なんかそんなに目がつぶらでしたっけ。
僕はもうずっとつぶらですよ。
なんか
つぶら、
でも確かに
目がすごいなんかちょっとうるうるってしてて、
あ、そうですか、
ちょっと垂れ気味で、なんかすごいこう純粋な人の目みたいな目してますよ。
でもあの出版社独立してからやっぱ気持ちが結構変わりましたよね。 あと年齢的なこともありますし、もうお互い50代ですから、そういうのもあって。
直樹さんも50代なんだ。
僕はもうあと2年半で還暦ですよ。
あ、そうなんですか。
はい、はいはい、
何にも変わらないです
ね。え、
はい、もう見た目が、
髪型が
髪型は変わらませんよね。っていうか変えようがないというか、
変えようがないです、ね、そうなんですよ、ね。まあ、でもあの
可愛い目してますよね。
ありがとうございます。そんなん言われたらどう言えばいいの。いや、でも本当ね、最初はあの、はい、IC レコーダーを持ってもらって、はいはいはい、旅すがらこうとにかくあの気がついたらこう収録して、気が向いたら収録してくださいってお願いしたんですけど、なかなか最初は上がってこなくて、はいはい、ちょっとぎこちなかったんですよね。
なんかね、
はい、でもだんだんあの時はあの出版社のサイト経由で登録をする、まあ、システムだったので、
はい、
最高が、ね、13万何千人までいた。
あ、素晴らしいですね。
で当時まだポッドキャストやってらっしゃる方がいなかったんですよ。
そこいなかったです
もん、ね、はい、だから数年間はもうぶっちぎりでトップ10に入ってましたね。そうですね、はい、あの総合の
なんかそのこの言うたあの時でもそのポッドキャストとか言うてもね、うん、なんそのなんかペロペロキャットみたいな、なんかなんなんそれみたいな、そのこう分からないことをこうおっしゃるんで、めんどくさと思ってしまうんですよね。
あ、ご縁塾もそうですもんね。
せやけど、あ、そうか、その2008年、
はい、2008年、
3月11日から、はい、さあからもうこうやって喋ってこうやってお届けしてるのもう13年やってるん
ですね。13年ですよね。
持続力ありますよね。
すごいですよね。
多分最長じゃないですかね、多分ポッドキャストの国内の中では、うん、おそらく、
あ、多分最長でしょうね。
あの時まだ本当本田健さんとか今いる面々は
多分やってなかった。
やってなかったです。やってなかったですよ。
結構持続力あるんですよ。
ありますよね。
そうやりだしたら文明さん乗り出すと、あの高橋日本もそうですけど長いですよね。
ちゃんとルーティンに入ってたらね。
そうそうそう、それまでがちょっと周りが出た。でもご縁塾も本当にあの僕は3期で文明さんの会社になったんですけど、そこからご縁紡ぎが全国に広がって、
はい、
まあ、そこまではイメージしてなかったですけど、やっぱりファンの方がずっと一緒にこう文明さんと歩いていくイメージっていうのはずっとありましたよね。もうあれもね、なんで俺がそんなやらなあかんねん、もう忙しいのにみたいな感じで。
だってこのポッドキャスト「みるみる元気が湧いてくる」っつって、これも、
はい、
だからサンマークさんで直木さんに頼ってやってたやつで、合計200本ぐらい撮ったんでしょ。
撮りましたね。
200ぐらいでしたよね、
はい、でその前に実は CD を、4本か3本かなんか作って、その
4本
作る。でそのタイトルが「みるみる元気が湧いてくる」なんですね。でそれもやっぱものすごい、当時そういうあの著者とか講演家がしゃべりの CD を出すっていうのはやってる人がいなかったんですよ。なんですごく皆さんやっぱり聞いてくださって、うん、うちの息子なんかもう毎晩あれを聞いて寝てましたもんね。
本当に京介、
京平、京成、
京成、京成、途中で急にグレ始めた息子ね。
そうそう、そう中学で1学期しか行かなかったんですよ。
へえ。
でもね、今
もめっちゃええ子やったのに突然えらいグレ始めてね。
そう、
だから中もうカナリアみたいな頭してますね。
でもね、今
京介お前どっか肝臓か腎臓悪いんちゃうかよって、そんな髪の色の人おれへんでっていうぐらい。
でもね、今ちゃんとあの個人事業主で自分で申請して、
ね、
自分で今もう仕事を取って僕より稼いでる月が、
へえ、
直木さんのあの情報断食、読んでて京介のこと書いてあって、
はいはい、
なんかちょっと僕うるうる来ました。
いや、ありがとうございました。
あの小学生の頃から知っとるから、ね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
もう本当に小2か小3ぐらいから文明さんの講演会連れて行ってましたので、
うん、
多分ね一番あの CD を全国誰よりも聞いてますよ彼。だから1時間あるじゃないですか。で1時間最後までは聞かないんですよ。30分ぐらいでもう寝てましたんで、うん、毎日聞いてましたね、365日。
なんか寝るのにええ声らしいですよ。
いや、
なんかそうやって、なんかね、もう聞いてるともうそう眠たなってええ感じに寝落ちするいう噂はちょいちょい聞くんですよ。
だから一回あの銀色夏夫さんって、まあ詩人なのかな、まあ、結構昔からいらっしゃる銀色夏夫さんの本にも文明さん取り上げられてましたもんね。
ああ、ありましたね。
今日は中村文明さん講演か、中村文明さんの講演に行ってみたいな感じで書いてあったんで、
なんか たまにそうだ、有名な人ちょっとこっちちって書いてくれたりね、
はい、いますいます
ね。
で気がついたら、まあまたいろんな著者が今でも頑張ってらっしゃいますけど、ずっと同じことやってるのって、うん、僕の知ってる範囲だと文明さんぐらいかなっていう気がするんですよね。大体みんな方向転換して、
はいはいはい、
なんかその自分で学校やったりとか、あの中にはゴルフを目指したりとか、まあ、いろんな方がいましたけど。ずっと気が付いたら文明さんも語り部としてずっとやってますもんね。
うん、
今オンラインセミナーが嫌だってこうちょっとまたダダをいや、この間あの文庫本がお金でなく人のご縁ででっかく生きるの文庫本記念でオンライン講演会やってもらったんですよ、
はい、
でサンマーク
ここでもちょっと宣伝しました、
ね、しました、しました、はい、
だから結局250人強ぐらい来まして、
はい、
でものすごい反響だったんですよ。でそれを大利さんに言っても、いや本人に言うたってください。あまりこう実感がないみたいで、
あもうこうなんかね、達成感がいまいちないんですよね。
なんかあの今年の2月ぐらいにクラブハウスっていうのが流行ったので知ってます、
うんうん、
なんか
聞いたことある
音声の、
はい、
あれも結局2ヶ月ぐらいでもうほぼフェードアウトした感じ。
そうですよね。
ですけどやっぱり人のちゃんとした話をみんな聞きたいっていう欲求はすごくあると思うんですよね。だから僕は文明さんでオンラインの講演会とか持ってやってほしいと思うんですけど。、うん、またこうね、こういうあのみるみる元気みたいなインターネットラジオとはまた違うじゃないですか。
そうですね、はい、
ぜひね、ね、ウォーリーさんね。
いや本人に言ってやってくださいです
すごいですよ。
今日もフェイスブックかなんかのライブやってるの？
今日はフェイスブックのライブしてません。
あ、してないの？
ここ1年間ずっと続けてきた中で一回ちょっとやめてみようかなと思って。
あ
うんっていうのもちゃんと細かく編集、細かくというかちゃんと1本ずつしっかりまとめてしっかりフェイスブックの方に上げようかなというような、
いい
うん、制作をやろうと思ってですね。
なるほど、うん、あ、フェイスブックでは上がるんや。
そうそうそう。
それだったらウォリー、うち後でメール見せるけど、はい、要望聞いてたよ。あのテロップ入れてって。
テロップね、
う
ん、
あのちょっと聴覚障害の子が、うん、うちの魔法使いに来てる子がいて、
はい、
やっぱりあのこのライブのやつだったらそのままの音やないですか、
はいはいはい、
ちょっと入れてっていうのを言ってましたね、うん、もし編集できたら、
ね、よう喋るんですよ、杉谷さんが。これテロップにするとなるとね、本当にこう
僕の手がちょっと高度なあれです
ね。高度なあれが
今なんかビューアーかなんかで
簡単にビューアーでできる、できます、できます、うん、それもね違うんですよ。そのビューアーもやっぱり方言対応がされてないんですよ。
そう、ちょっと変わった日本語なんですよ。
そう、文明さんはこうあの話して、もう講演家としてすごい喋り手の方なんで、擬音語とかですね、
はい、
ギャーンとかアーンとかそういうアーンは言わへんかもしれないけど、そうなのが入ってくるとこをもうチェックしたり、まあ、ちょっとできる範囲で対応させていただきます。
ありがとうございます。
はい、まだまだ
そうですか。この間のオンラインの講演会も終わった後で、はい、うん、あれ実はあのサンマーク出版のスタッフも6人ぐらいの中にいたんですよ、うん、僕も知らなかったんですけど、で終わった後にすぐ僕のところメールが来て、やっぱりその次の本は企画しないんですかっていう、あ、なんか今なんか唾を飲み込みましたね今。
いや、この間何やったかな、たまにね思い浮かぶんですよ、うん、あ、こんなので本作れたらおもろいんちゃうかなってたまにふっと思うんですよ。でこの間思った時、あ、そう、あの携帯にメモ入れ
た。あ、入れたんですか、
うん、あれ何やったっけかなっていつも後からね分からへんなってく
る。あの中村文明が携帯にメモをすると
ね、なんかそれびっくりしました。
びっくりしましたね僕
は。大体ねこの携帯のメモ入れるのはあのあれが多いんですよ、あのバナナマンの日村とか の、
はいはいはい、
あのせっかくどこそこに来たらこれを食べて いかなみたいな、ああいうちょっとグルメ系の、だって全国各地行くから、はいはい、いやうまそうやなって今度この街行ったらここ行こうとか思って
それで入れてたのね。
それを入れるのが一番多いんですよ。
そうだから文明さんが最初に本出した頃はもう本しかなかったですけど、
うん、
今やっぱり電子書籍もあるし、
そうですね、
その音声版もあるんですよ。
オーディオブック、
音声を著者自らが朗読するっていうのはまだないんです、
ね、ないですね。
そういう展開ができるのでちょっと昔とはねまた出し方が違うんですよね。
オーディオブック直樹さんいいですね。
いいんですよ
今ちょうど。
オーディオブック
自分で言わなくても、ね、読んでくれるので。
本当にあの今車はほとんどあのスマホ対応してますので、
あ、
やっぱりポッドキャストもそうですけど音声の本の朗読なんかも車を運転しながら皆さん聞いたり、
どんな朗読なんですかね。僕そんなやったらやってみたいな
ほとんどがあの声優さんの、まあ、卵の方が読むん で、
ね、
まあ、
あのちょっとそのなんかあれなんですか、なんか
いやプロっぽく
その時誰それはなんか歯を食いしよう
それ
ちょっと今プロジェクト X 調理にな
ってたんだから本自体が小説だったら今みたいな語りなんですよ。
ああ、
ただ自己啓発とかビジネスになるともうちょっとこう淡々となんですけど、
普通の感じだね。
そうなんですよ、僕は文明さんにやってもらおうと、まあ、思うの 今思ったんですけど、ご自分の本読みながらもちょっとこう解説も挟むとかね。
ああ
本には載ってないその
解説で1時間ぐらい。そうです
いやそれが本当ですよ。
横見てそれたら全然本と違うとか言うもんね。
いやそれがねすごくいいなと思って
1冊分朗読終わるのに4日ぐらいかかるみたいな。
だから本当このポッドキャスト番組とかあと本と電子とあと音声っていうなんかやっぱ見せ方が今違いますので、ちょっと最初の本の時代とはもうまるっきり違いますよね。でメモは出てきたんですか。
出てきましたね、
はい、
なんか何やろうな、あの、まあ、ここでも何回も出たワードですけど、あの、うん、中山先生がよう言ってたその表と裏と裏の裏っていうタイトル、はい、面白いんちゃう
かな。前からおっしゃってましたよね。
うん、
そう、あれは
なんか最近僕そのちょっとこの普通にただ講演でもバーッとこう話すだけじゃなくて、はい、なんていうかな、こう ちょっとおたま、あ、おたまじゃくしじゃない、あの天の尺やから
全然違う、全然違
う、まあまあだけですやんしょ
天の尺とおたまじゃくし間違うかなちょっとそう、天の尺やから、なんかこう人の反対のこととかを考えたりするのが僕、まあ、結構好きなとこあるし、いつもなんかこう、なんかこう白か黒かの話とか、イエスかノーの話よりもなんか第三の答えというか、
あ、いいですね、
それがなんかね、先生よう言わはった、その表と裏と裏の裏っていうのは表へ戻ってくるんじゃなくて、
はい、
その対局の裏側を掘り下げるがゆえに、
はい、
そのなんていうかな、本来見えてたはずの表とは少し違う、うん、その裏の裏の世界みたいなのが、うん、なんかありますやん、幕末とかでも、はいはい、例えば長州藩は長州藩の考えがあって、うん、薩摩藩には薩摩藩の考えがあってとかね、土佐藩がとかね、
はい、
幕府がとかってこう、あ、入れないじゃかったじゃないですか、うんうん、だけどなんかあれを基本ってまとめたねと言われている坂本龍馬とかって意外と第三の答えというか、
そうですね、
うん、みんなが同じぐらいずつ痛みを分け合って、はい、でみんなが同じぐらいずつプラスになることを感謝で受け止めたら、なんか高いところからみんなにもメリットがあるけど、逆にみんなにもちょびっとずつ痛みがあるよって、はい、でもそれで収めんことには平和解決ならんだろうみたいな、まさに第三の答えというか、
いやもうそれぜひやってほしいです
ね。そういう感覚がなんかすごいあるんですよ、
あの文明さん多分お忘れになってると思いますけど、中山先生との対談本は結構企画通ってやり始めまで行ったんですよ、あれ。
そうですよね。
でただ中山先生がちょっとやっぱりあのおめのこともあるし、うん、お話をなんか文明さんと聞きに行ったんですけど、そのまま結局そのフェードアウトしたとか体調悪くなって、一、うんうんうん、回もね熊本まで講演会ご一緒したことがありました、一回、で緑さんも奥様もいて、で後ろで中山先生の講演聞いたことあるんですけど、それが舞台立ったの多分最後だと思いますよ。だってその企画はもう本当それこそ 7,8 年ぐらい前ですよね。でも確かにそういう視点はもう絶対必要なんですよ。
なので先生はやっぱり途中でね、あの糖尿がだいぶ悪かったから、はいはい、あのもう目が見えなくなって、うん、でも目見えなくなった時におかげで心の目というか、
はいはい、
その見えないものがすごく感じられるっていうね、う
ん、なんかより感度が上がってましたね。
それがすごく上がったなって。だからね、視力を失うのはまんざらでもないっていうね、うん、ことをなんかあの頃言ってた。それこそあの今日岸名もね、来る途中も話してたんですけど、はい、パラリンピックの開会式でひらりちゃん、うん、君が歌いましたでしょ。
歌いました、歌いました。
あの前話してましたでしょ、あの全盲の女の子ね、今度僕全国アンギアちょっといろいろあちゃってやるんですけど、そういうことでひらりちゃんは生まれつき目が見えなくて、この間のパラリンピックでまさかの開会式でその君が歌ったんです。全く知らなかったんですよ。それでね、そのことで先ね、車で来る時ウォーリーとねめっちゃ盛り上がってしまったんやけど、2人で、あのなんかね、僕ね確かにその五円塾で、
はい、
五円塾で、うん、新宿でね、はい、研修やったことあるんですよ、
はい、チーム組んで、
そうそうそう、はいはいはい、それは本当はね北海道で集合の予定だったんやけど、うん、北海道は地震揺りましたでしょ、うん、で僕前の日から北海道入ってて、あの地震に遭遇したんですけど、だけどもう急遽もう北海道これ来られへんし、もうちょっと急遽日程変えて別のところでやるって言うたやつがその新宿でやることにして、なんか日本一夜の繁華街のきらびやかなあのね歌舞伎町を見下ろしながら、なんか断食とかやろうかとかいろんなこうアイデアがあったんやけど、だけどまあちょっとそこでホテルでいろんなことをやりながら、一つね、あの3人1組になって、1人は目を見えない、目が見えないように、あのアイマスクして、で明かりも入らないように、で一人は喋れない、喋っちゃいけませんっていう、でもう一人は聞こえませんっていう状態にして、で3人一組で新宿から浅草浅草寺行って、でお守り買
う
て帰ってくるみたいな、でみんなで喋れない人と聞こえない人と見えない人のなんか3人が一チームで、 だけど帰ってきたらみんなもうわーわー言うんですよ、うん、もう一つの五感を奪われただけでこんなにも不自由でこんなにも怖くて、うん、でこんなにもコミュニケーションが取れないのかっていうのを3人が3人なりも帰ってくるなりそれぞれがもうわーわーでなってる時にしらーっとひらりちゃん呼んであったんで、うん、ひらりちゃんがみんなの前でその後コンサートというかそのライブをやるんですよ、はいはい、でそれを見た瞬間にみんながこの子は生まれつき見えてなくて、うん、だけど自分の耳を使ってねこんな10代の女の子のその歌声にピアノにみんな感動してボロボロ泣いてしたあの日の翌日にね小池都知事にパラリンピック の開会式で君が歌わせてって私頼みに行ってくるのってその時言うとったんですよ。で君はチャレンジャーやなーって言ってでもええんちゃうか行ってこい行ってこい言うてあかんでも当然やんけ言うててね、うん、そう思ってるしとか言うてほんまにその次の日行ったと思うんですよ。でも
それで決まった
それがきっかけなんですよ。
はあ、
すごい。
これでね、これでね決まったともあかんかったとも何もそんなこと聞いてないんですよ。で、まあ、何年も経つんやけどそれと僕もねあれどうやったって聞くのもなんかあれやしと思って何も言えへんから、うん、あかんかったんやろうなと勝手に思っとったんですよ、うんうん、で僕もねあの開会式まで知らなかったんですよ全然。これでねそのね開会式始まる直前にそのひらりちゃんのお母さんねえみ、うん、ちゃんっておるんですけどそのえみちゃんがねなんか変なメールを僕によこしてるんですよ。それがね何どういうことなんかなと僕も何やこれと思ったのがねこれがあそうそうおはようございますと開会式の当日ですよ、はい、でおはようございます今日からパラリンピック開催、オリンピック同様に応援よろしくお願いします、開会式は20時から NHK さんのみが放送されるようですぜひご覧いただきたいですって来たんですよ。
あ
どういうことなんかなと思って、ね、別にひらりちゃんがなんか競技出ることもねえしぜひ応援よろしくお願いしますっていうのもなどういうことなんかなと思いながらで僕何気なく見とったんですよ、
うん、
でそのいわゆるあのその前のオリンピックとなんかやっぱりだいぶ変化を加えたりするのかなとかみたいなそういう視線で何気なし見とったんですよ、うん、そしたら「君が代斉唱」ってなったら、うん、あれあれ佐藤ひらりって言うとると思ってあれと思って僕なんかねもうブワー鳥肌立ってひらりちゃん歌ってるやんと思ってねこれでなんかこんな おしゃまなというかねなんかこうシャッとしてねなんか髪の毛もちょっと短くにしてね歌ってると思ってね僕なんかパニックになったんですよ。これねそれの瞬間に頭きてね僕なんで知らんかったんやろと思ってだって知ってたらこんなんでもねこういうポッドキャストでも言いたかったし Facebook やんなんでもぜひみんな見てねって言いたかったのにウォーリーなアホなんで言えへんねん俺にと思ってねそうだねウォーリーもウォーリーでこれも開会式見てるときにひらりちゃん出てきたなんで社長教えてくれへんのみたいに思った言うてそれで二人で盛り上がったよ。でもまあ僕らの推測するのにあれって守秘義務があるんでしょうね、うん、
言ったらダメなんでしょうね
言ったらいかんのでしょうね、うん、そう思ったら僕なんか一番言うたらあかんやつ一番言うたらあかん男守
秘義務が一番通じない男
そうはもう日本中で喋りまくりますからねお前の娘かって言われるぐらい言いますからね。
でもそう考えたらお母さんのメールの意味がよく
わかる。そうでね僕このね今のこう意味深でしょなんかわからんじゃないですか。ほいで僕ねそのひらりちゃんが歌い出してねなんか泣けてきてねなんで俺知らんかったんやろとか思うもうそれの方が大きかったんやけどそうやけど僕なんかえみちゃんにお母さんに俺ひらりちゃんが歌うなんか知らんかったってなんか言うたら失礼なような気がして知ってたふりせなあかんかなと勝手になんか思い込んで僕が返した返事はね感動しました 落ち着きがあって大人でしたっていう。なんかね、知ってたからなみたいな、なんか落ち着き払ったコメントじゃないといかんような気がして感動しました。落ち着きがあって大人でしたみたいな。だったらエミさんもエミさんでありがとうございますって。でもね、僕ね、このやり取りなんかぎこちないな
と思って。
ぎこちない。
お母さんに会うても俺知らんかったかなって言えんし、どうしようかなと思ったら今日の車で解決やったんですよ。 あれ守秘義務で言うたらあかんかった、はい、だって僕1ヶ月前もね、熱海で一緒にやってるから、そんなん絶対言いそうなもんやのに、一切言わんかったのはやっぱあれ守秘義務あったんですね。
実際はでもかなり前から決まってたんですよね。
それは決まってたんですよね。
そこらのイベントにちょっと出てくれちゃう話やな。世界に通じるんですか。
確かに前の年にやってる可能性があったことを思ったらかなり前から決まってたん
ですね。そういうことですよね。
そうでしょうね。よう黙っとったな、ひらりちゃんも。
ひらりちゃんとお母さんが偉いですよね。
僕やったらようだもん。絶対言うたらあかんねえって言いながら膨らましていくわけだね。なんかぎこちなかったんですよ、すごい。
いやでもすごいですね。
すごいすごい。
え、な何公演一緒にやるんですか、ひらりちゃんと。
今のところね、まあ、パラリンピックが始まる前に、はい、もうこの話全国アンギャをね、うん、それこそあの熱海で、はい、あの土砂崩れがあった、はい、多分4日前やったかな、熱海で2人でやってたんですよ。船井総研さんの関係で、
はいはい、
で船井総研の船井幸雄さんの息子さんとか、ね、娘さんとかね、あの辺が主催をして、なんか船井記念館って熱海に
ありますあります。
船井さんのね、あの生家とか、あの暮らしてたお家を、はい、博物館みたいにしてて、 そうですよね、でその近くの能楽堂で、はい、2人でやったんですよ。そしたらちょっと僕も久しぶりやったから、なんかめっちゃ上手になってるし、超大人っぽなってて、いやーひらりちゃん俺なんかやっぱめっちゃ感動したって言って、でその時に僕はその場でオファーしたというか、
なんか
ね、その今コロナでみんな不安で、なんかテレビの情報、いろんな情報ね錯綜する中、みんななんか自分のほんまのこの目ん玉でしかものを見てなくて、なんかひらりちゃんのようにこう心の目でね、自分の意見はこれみたいなもんを判断する、心の目を養うみたいな意味付けにして、なんかひらりちゃんのことももっともっと俺もっと宣伝したいし、全国アンギャしようぜとかって言ったら、行きたい行きたいとかって言ってたから、ほんでその時にチャチャチャチャって、まあ、ある程度5箇所ぐらい、そ
う
けど、もうパラリンピックであれを取ってしまったらもう大変ですよ、
ね、
今もう大忙しのてんやわんやですもん。なのでその5箇所は行けるけど、それにプラスもう2箇所ぐらいってウォーリーちょっと思っててな、そう、ね、話したけど、もうてんやわんやで、来年以降言うてももう、とにかくもうわけわからんぐらい忙しいみたいな。それは世界に向けて発信されたんですからね。
まあ、もともと本業が学校の、はい、もうあの高校生じゃないかっていうのもありますんで、うん、
大学生や
の、大学生で学業と
武蔵野音楽大学、
武蔵野音楽大学の作曲家コース、
あ、じゃあ現役の女子大生でもある、
女子大生なんですよ。なので本業とそういったさまざまないろんな依頼、お仕事の依頼とかがあったりするので、
この全国5箇所回るやつ結構貴重ですよ。
貴重
それは絶対。せやから僕その熱海の時に、そのひらりちゃんも結構ね、僕と一緒になんかやんのがもうめっちゃ楽しい言うて、いつも一緒に言うてくれるしね、するから、なんかそのひらりちゃんをもっとこう有名にというか、もっと多くの人に知ってほしいから、ある程度うちでウォーリーがそうですよね、スケジュール預かってとかね、それでそうやってしてひらりちゃんをこうプロデュースしてやりたいなみたいに、したら、めっちゃ嬉しいけどなみたいな感じだったんですよ。でね、あれけどあれなって言うねんやという話の続きはまた次週に持ち越しして、なんかそこで終わんのかいみたいな、あのよくあるゴールデンのテレビみたいな感じで、ちょっと時計はみんな忘れてました。強引に終わらせてもらいます。
はい、
次週に続きます。お届けしました中村文明と
鈴木直樹と
森とビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。